今回のアップバンクポッドキャストスタディオループのリオさんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます
。わざわざ鎌倉までありがとうございます。
いや、こちらこそ、なんかみんな僕なんかのために来てくれてありがとうございます。
とんでもないです。早速なんですけど、はい、iPhone アプリ作ろうと思ったらきっかけとかって何だったんですか。
はい、早速だ。
きっかけ、個人でやられてるんですか。
個人です。きっかけは2008年の11月、僕の誕生日なんですけど、はい、誕生日に iPod Touch をもらって初めて、前から知ってはいたんですけど、はい、初めて触れてみて、あ、これは面白いなと思って、
入り口はタッチ？
タッチですね。タッチでずっと開発も半年ぐらいやってて、で、なんですかね、まあ、ちょっとサイトとか見るようになるじゃないですか。したらなんか結構いい話とかも聞い
て、儲け話、
儲け話みたいなのをちらちら
見たら、
これいけんじゃないかなと、はい、まあ甘かったんですけど、まあそんな流れで始めましたけど、実際にやってて面白いから続いてるっていう感じですね。
元からあれですか、もともとオブジェクティブ C、
言語は全くプログラム自体初めてで、
すごい、
ちょっと頑張りました。
眠くならなかったですか、アップルのドキュメント見て。
見ませんでしたね。全くそういうの見ないで、もう作り始めるところからこうトライアンドエラー方式で、はい、僕は結構やる方で、あんま勉強とかしないんですよ、はい、やって分かんなくなったらそこだけこう調べるみたいな感じで、はい、徐々にいろいろ覚えていくみたいな。
2008年の11月からってことは、はい、アップバンクが始まった時期とほとんど一緒なんですよ。
多分そうですね。
アップバンク10月なんですよ、2008年。
そうですね。多分そのあたりからじゃないですかね。
で、勉強を始めて。
はい。
もうだって結構アプリ出されてます。
何個出したんですか。
じゃあ、同じ無料版とかも含めると15ぐらい。結構ですかね。そのぐらいは多分。
多ジャンルにわたって出してる。
鬼ベースボール、
くだらないものも。
鬼ベースボールは全だって自分で自分のブログに書きます。全ゲームだって言ってもあんま伝わる人いない。
多分伝わんない。
私何するゲームなんだ。レビュー書いたの私なんですよ。
ですよね。
あれ何するゲームなんだろうと思ってずっと打ってました。なんかあるのかなと思ったら何もない。
そうですね。レビューもなんか多分なんか何も伝わんない。
でも最近、ここ最近無料になったんですよね。
ここ最近無料にしたらアメリカで意外と受けて、もう1万5000ダウンロードぐらい。
すごい。
すごい。
でもそのああいうゲームがあれでしょ、フラッシュゲームでは普通なんでしょ。
もうちょっとプラスアルファあると思うけど。だからずっと言ってるだけ。
まああれは本当に単純で初めて作ったゲームだったんで。
グラフィックはすごい綺麗でしたよね。すごいグラフィックはもうすごい惹かれて、あれ全部ご自身で描かれてるんですか。
はい、
腹筋割れてました。
腹筋割っちゃいました。
鬼の腹筋が。
鬼の。
もともと絵描きになりたくて、
はいはい、
どっちかというと絵をずっとやってた人間なんで、絵の方ではそこそこうまくできるかなって思うんですけど。
iPhone アプリ作るって一人で最初から最後まで全部やってるんですか。
完璧に一人ですね。
音楽とか効果音とか。
効果音は拾ってくるものが多いですね。あとまあ弟に頼んだりも、はいはい、弟は音楽大学で出てて、そっちの方でちょっと
マイケルさん、
マイケルさんですね。マイケル、
マイケルさん、
NHK のリトルシャドという番組出てます。
すごい、一人で全部やってるんですか。
なんで弟にちょっとこの音声とかで伝ってもらう部分以外は全部自分でやってます。
僕もリオさんのアプリ結構レビューさせてもらって。
そうですね、ここ最近は全部、はい、
全部パズル系なんですよね。なんでパズル系のアプリを作ろうと思ったんですか。
まあ、まずあの鬼ベースボール作って分かったことは、はい、難しいですね。やっぱりアクションとか素人が作るレベルではないんで、あれで反省してちょっとパズルとかあんま動きのないもんだったら意外といけるんじゃないかって感じで、そっちの方向で攻め出したみたいな。
マゼロとかカラーペアーズ、カラーペアーズアップバンクでも結構やってたんで。
ありがとうございます。
流行りましたよ。
流行りました。
なんかチラチラなんか
つぶやきが、
カズエンドの頑張りに一日で勝てるから気持ちよさ。
あのパズルゲーム好きなんですけど、うん、ちょっと実は苦手だったっていう
真実を知ってしまった。
IQ 系は僕苦手だね。
IQ ミラーですか。
いや、なんかそういうなんか知力を試すみたいな反射力とか。やっちゃうんだよね。
単純でできるパズルがいいって感じなんですかね。
どうなんですかね。
好きなんだけど苦手。
ん、あでも割とそうだな、そんなもんかもしれないですね。僕も得意ではないですけど、うん、ついついやってしまうものが一番いいのかなって、単純なものでとりあえずは。
あのなんだっけ、 IQ ミラーでしたっけ、はい、リオさんの記録すら抜けないですからねあれめちゃくちゃ難しくないですか、
考えて僕より早いでしょ、
うん、IQ ミラーですか、何点ぐらいなんですか、
125が最高です。
あ結構、いや今1位とかが
300とかでしたっけ、
300超えてます、350なんとか、もう手に負えないですね。あれは
そっち系のゲームってオープンエイトが出ましたよね、
出ました。
メキシコとかスペイン語圏の人めっちゃ強くないですか。
あそうなんですかね、
僕の勝手なイメージはずっとあるんですよ。
地域あまりそこまで分析してないんですけど、地域でやるってメキシコもちょっといたかもしれないですね。やっぱ強いんですね。
強いイメージありますね。で、あと韓国、ね、
あ韓国はやっぱ
日本人がちらほら
ランキング結構入ってますね、韓国の方は。
そう
でも1位とかはやっぱり日本人とかじゃないですか、今の段階は。まあ売れてないだけなんですよね
確かに
ディオさんって今 iPhone アプリ1本でやってるんですか。
いや全然 iPhone じゃ稼げないんで。
稼げないですよね。
まあちらほらいろいろやってるんですけど、まあ、体力系の仕事とか。
体力系ガテンですか。
ガテン系も結構やってますね。
熱いじゃないですか。
ガテン系の他に、まあ、翻訳とか、
はいはい、
英語教材とかそっちもやってますけど、
まあ、日本語 もう英語と英語も日本語と同じくらい話せるんですか。
そうですね。まあまあ普通ですね
僕初めて名前見た時にスペイン語圏の人かなと思ったんですけど、
あでもスペイン系の名前ですね。もともとはスペイン系の名字で、そっからまあいろいろあちこち移動して、おじいちゃんはウルグアイの人。
あウルグアー賞
そう
ウルグアイって南アメリカの上の方。
いや
どちらか右
アルゼンチンの上です。僕も行ったことあります。ウルグアイ
タンパとか
行ったことありますか。
あります。あります。
僕ないんですよ。
あ
どうですか。
ブラジルの下。
ブラジルの下です。ウルグアイいいところでした。すっごい静かなコロニアっていうところにも。わかりますか。
全くわかんないです
モンテビデオとかすごいいいです。
ノリアイズですか
そうあのリオさんのツイッターアカウントからブログに飛べるんですよ、
はい、
ブログがめちゃくちゃ面白いですよね。
そうですか。
いろいろ聞きたくて、
聞こうぜ、どんどん聞こうぜ
この題名だけを持ってきたんですけど、
はいはいはい、
気になったのが、
はいはい、
無料 VS 有料アプリ儲かるのどっち。
ああ聞きましたね。
なんか読んでない人にも分かるようになんか説明していただきたいんですけど、
多分たまたま僕みたいにあんまり、メジャーじゃない開発者からするともしかして無料の方が儲かるのかなと、まあ、ある一定のところまでは、
うん、
多分無料にも限界があると思うんですけど、今ちょっとまあどっこいどっこいって感じになってきたんですけど、まあ、分からないですね。無料は本当に誰でもダウンロードできるじゃないですか、
うん、
だからそういう意味では知ってもらうことはできますし、まあ、宣伝効果にはなってるのかな。
その広告収入でってことですよね。
そうですね、広告収入で、まあ、それプラスアルファ有料版も売れればいいかなっていう。
フルにはつながるってことはありますか。
うーんほとんどつながってない。まあつながっても少しはつながってると思うんですけど、どういう経緯で人が来るかってまでは分かんないじゃないですか。なんで、まあ、広告をクリックしてるっていうのは見えてるんですけど、
はい、
それ実際買ってるかどうか分かんないですね、うん、
無料から有料にやるのも企画次第ですからね。
本当ですね。
チャンスはあるんです
ね。チャンスはあるんですね。で初めは有料のみで出してて、その次は有料の後に無料出すみたいな流れでやって、それはあんまうまくいかなかったんですよ。無料の方がダウンロード数が少ない、
うん、
結局まあ先に無料出してちょっと知ってもらってから有料出してっていう流れでもカラペアーズはそうやってやったんですけど、まあ、それもあんまり効果的ではなかったかな、まあ、もう一回ちょっと違うアプローチやんなきゃダメかなっていう。
でも結構いろいろ研究されてて、115円はやめとこうみたいな
115円やめとこう。
題名が230円が破る115円の熱い壁。
すごいっすね。
すごい。ちょっとこれねぜひ聞きたい。
ワンクルまともなタイトル。
そうそうそう
それはですね、
アップバンクでためになる。
本当ですか。いや、そんなでもないです。
値下げのことなんですよね。
値下げのことなんです。
これぜひちょっと
っていうのは、まあ、ずっと僕あんまり値段はこう変更しないでずっとやってたんですよ、まあ、ポリシーとして。変わるとちょっとユーザー的にも何度安くなっちゃったじゃんみたいな思う人も結構多いらしくて、でも結局まあ、アップバンクさんでもセール情報って毎日やってるじゃないですか。そういうところで扱われる方が、まあ、得は得なんですよ、見てもらう機会っていうか。だから結局みんなそういう流れになってて、みんなしょっちゅうセールばっかやってるじゃないですか。だから、まあ、セールしなきゃダメなんだなっていう、まあ、ちょっとそういう風に思って。でも115円の設定だとセールしようがないんですよ。無料にするしかないじゃないですか。でも無料にしても無料は無料ランキングに移っちゃうじゃないですか。だからランキングいくら上がっても有料に戻したらまた一気に下がっちゃうんですよ。だから意味がないなと思って、まあ、初期設定は230円にしとくのが妥当かなっていう。
セール旋風っていうのはどれぐらいあるんですか。世界中でセール旋風はあるんですか。
やっぱり、まあ、どれだけ効果あるっていうのはちょっと分かんないんですけど、鬼ベースボールみたいに僕無料にして何も宣伝的なことはしてなかったんですけど、例えばアメリカだとそのセールした初日に1500個ぐらいのものがあったり、まあ、なんかの流れで情報が流れやすくなるんじゃないですかね、セールすることによって。そういうの取り扱うサイトがやっぱりいっぱいあるっていうことですね。そうですね。値段の変動をしなきゃいけないのかな、まあ、微妙なところですけどね。しすぎもちょっとなんだ、じゃあこれ下がるまで待とうってみんな思うようになるだろうし、その辺のバランスは難しいのかな。
今そのセール系のメディアってどんぐらいあるんですか。例えばアップバンクみたいにそのセール関係なく持ってていいものだったらとかもう順次紹介してるじゃないですか。ああいうメディアって言うほど数ないと思うんですけど、そういうメディアとそのセールした時に取り上げられるメディアの露出とかってもしかしたらセール露出の方が多かったりするんですか。
かなってちょっと思ってきたのかな。そっちの方がみんなアンテナ張ってるような気がして、まあ、新作は良ければいずれまあなんか上がってくるだろうみたいな感覚でみんな待ってて、まあ、情報が少ないうちは。でセールのものは、まあ、とりあえずお得だから買っとこうみたいな流れがあるんですかね。
セール情報を求めてるんですね。
やっぱ人気じゃないですか。
いや今ふと思ったんですよ。
なん
すよ話聞いて。
何でしょう。
いやそのユーザーは新着アプリよりもセール情報の方、まあ、アップバンクのサイトってセール情報が一番 PV 毎日高いんで。
でしょうね。
ずっと一番なんですよ。
多分そうか。僕もそこだけはとりあえず毎日見てます
よ。アップバンクといえばセール情報。
アップバンクといえばセール情報。もしかしたらセールがそんなに強いのかとか、はい、
どう強いのかっていう、何と比べて強いのか知らないですけど、もうだってそれには説得力以上のものがありますよ。
そうだよね。なんかセールという一言
も、
ね、
理由もいらない。
まあ、どんな世界でもやっぱり心理的にお得感っていうのはみんな
半額のシールがついてるかどうかってそういう話ですよ、ね、
買っちゃう買っちゃう。
そうですよ
ね、うん、
閉店15分前の半額シールはね飛びつくよ、
ね、そういう話です
よ。スーパーとかもスーパーとか
そうですね。
だからそれに 何の理由を求めて、でそれをずっとやってる、お昼にやってるタイムセールがいるんでしょ。
はいはいはい、うん、まあ日本国内であれば
そう、
アップバンクというタイムセールのサイトが、
だからもともと115円の価値しかなくても、とりあえず230円から115円にしてますって言っただけで数倍多く売れるってことなんじゃないですかね。ちょっといやらしい感じですけど、
まあ、はなからこの115円でスタートするのがバカらしいほどのセールインパクト、
ね、セールすることを目的として230円にしとくってことですかね。
まあそれ
例えばそういう話ですよね。
まあ例えばそうなのかもしれないですね。いいやり方がどうかちょっと分かんないですけど、
一つの
115円で最初から出すとすれば、115円出して売れると思っていない限りは出さない方がいい。
そうだね。115円で勝てるという確信がない限りは
逆転裁判
うん、まあこのメジャー
若いもの115円だっけ、あれは違うか、
350円とか、
あれ350円か、じゃあセールできるんだ。
そうじゃない限り115円で最初は出さない方がいいよっていう考え。
そういう話じゃない、
だからどうせ勝てないの115円出して。
セール以外でアプリを1回出すじゃないですか、はい、でまあ 徐々に時間が経てば経つほどなんか打つ手ってどんどんなくなるじゃないですか。
なくなりますね。
その有効的な手段ってセール以外で何かありました？アップデートって有効ですか？
アップデート今はどうです
か、ね、アップデートのこともブログに書かれてます。
アップデート最近はあれじゃないですよね、リリース日のところにこう前まで上がってきてたんですよね、アップデートするために。それがなくなってから、あのでもアップデート取り扱うサイトも多いですよ
ね。多いですね。
そういうのもあるから、まあ多少効果あると思いますよ。
中身によりすぎる、
まあ、そうですね。まあ、よくする面で悪いことはないですからね。
うちはアップデートを取り扱うのはすごいシビアなんですよ。新しいアプリをもう一個作ったか、めちゃ新規性のある機能じゃない限りアップデートは取り扱わないって決めてて、
なるほど。
あとは自分たちが出してるアプリのアップデート以外は絶対にかからない。
ああ、ですよね。気にないですよね、やり始めたら多分。
そのぐらいやるとユーザーとしてもその1個の新しいアプリと同じくらいの価値があるものだよっていうふうに伝えたいんで、記事のなんか流れも変わらないから紹介の仕方をします。
なるほどね。相当なメジャーアップデートじゃないと
別のアプリくらい
ですね。そのぐらい、まあ実際作る側としてもそのぐらいはしたいですよね、やるからには。
ちなみにセール、アップデート、他は何かありました？ごめんなさい、普通にアプリの売り方マーケティングでも聞きたくなってきてるんですけど、
いろいろ僕も
勉強させてください。
いろいろ試しますけど、
はい、
実際そもそも売れてないんで効果を感じられるほど。
でも面白いゲーム多いんですよ。
ハゼンと新しいのスタジオルーケさん出ましたねって言うから、またスタジオルーケさんだけエコシー気したらダメだからなって、面白くないと帰っちゃダメだからって皆さん怒ってますよ。それくらいって、でも書いていいですかこれ、面白いんですけどって、もういいよ。
いや、どんどんプレッシャーがね、なってきましたね、これは。
デザイン的になんか触ってみたいなって思うデザインだと思いますよ。
そうですかね、
うん、見た目があ
といいんですけどね。でもちょっといまいち足りてないのかなってところも。
どのあたりですか？
いや、わかんないですけど、僕的にはまあある程度の満足感はあるんですけど、実際にこう無料だからといってそこまですごくヒットするわけでもないじゃないですか、うん。まあ、今回は1位ファミリーで1位になったんですけど、それもまたこう落ちてきて、どんどん多分これからもどんどん落ちてくると思うんですけど、それをずっと保ってるものとそうじゃないものの違いって
ありますね。
ありますよね。
何か分かんないですけど、
分かんないですけど、それがデザインなのか、まあ評判的なものなのか、なんか分かんないですけど、
なんか音楽つけたらいいなって思いました。
音楽ですよね、はい、やっぱり音楽大事ですよね。
フラッドイットはなんでずっと人気あるんですか？
あれずっと人気あるの？
わかんない、最近しばらくいそうでしょ。
うん、いそう。
あれは面白いよ。あれ面白い。いや、よりフラッドイットはまだ続くかどうか分かんないんですよ。より続くかどうかで言うならばペーパートスとか。
あれペーパートス、もうそもそも続いてますからね。
キャッチーだ。
あれずっとですよね。
すごいですね。
あれキャッチーだよね。
そのみんながやりたいと思ってしまうようなデザインになってるから、ずっと売れるっていうか、みんなが手に取りたくなるっていう意味でランキングが上がる。
あれは無料アプリの中ではもう完全に勝ち組でしょ。多分ダウンロードランキングも結構いくんじゃないの、ペーパーとしてとかは。
だから無料で1万とかで喜んでても仕方ないと思うんですけど、多分10万とかの規模はいく
んですよ。シ
ュン、シュン
ビーフカレーの大盛りの
僕です。
旬はさつまいも、旬はさつまいもですか？
今日です
かね。はい、お先にいただきます。
はい、私最近芋めっちゃ食ったんですよ。
芋男、
芋、我が家で芋ばっかり食ってるんですよ。
はい。
あとツイッターとか入れたらどうですか？例えば、
はいはい、
あの太鼓の達人とか、
はいはい、
記録更新だ、記録更新とかすると太鼓の達人やってるやつが分かるんですよ。
自動的にこう出るんですよね。
はい、まあウォームオフできるんですけど。
ああ、なるほど。
で、例えばフォロワーが多い人とかだと、はい、あ、すいません、あ、こんなアプリやってるんだっていろんな人に見てもらえたりするのかなって。
ああ、なるほど。僕も最近ちょっと始めたばっかりなんで全然わかんないんですけど、やっぱりフォロワーの数増えないとそこまでの効果は
自分がという意味ではなくて、使ってるユーザーが俺これ使ってるよって、ま
あ、そうですよね、はい、
それは重要ですね。
うん、なるほど。
アプローチとしては正当派です。
うん、なるほど。一個人として見るとなんか、はい、こういちいちこのバンバンこう出てくるじゃないですか、
まあ、最悪太鼓の達人とか
ですよね。あれがちょっと個人的にはあまり好きじゃないんですよ。
あれ太鼓の達人じゃなかったら終わりですよ。かぐやんともサメガメでサメガメだとサメガメって言ったらハウスの方が悪いね。
ドンとかけて
もなんかあるじゃないですか。なんか
太鼓の達人はうざい。
うざいと思われるのちょっとまずいじゃないですか。
そのいや、 やってるのバレちゃいますからね。
あれキャラが可愛いから知ってる人はいるんで微妙なラインだよね。嫌だっていう人。なんか自動でポストすんなよっていう。
あれオンとオフとはできない
です。できます。
自動のポストのオンとオフであって発信する前に確認はないんですか。
あ、はない。
あ、なるほどなるほど。勝手にこう発
信オンにしといたらもう勝手にポストが出てます。
なるほどね。
だから本人が迷惑かけてることすら気づかない。
なるほど。
でもリーダーは重要ですね。
やっぱそうです
ね。成功法、スライムを倒してレベルを上げるっていう話をしたければ、それは。
そうですね。重要性は感じてますね。これはやらなきゃまずいなって最近思うようになりました。
ユーザーの方とかアップストアの反応とかってどう感じますか。
そうですね。ぼちぼち最近こうコメントとか、まあ、メールだったりブログへのコメントだったりツイッター上でとかが見るようになってるんですけど、前まではもうほとんどあのアップストアでのレビューっていうかコメント欄あそこしかほとんどないじゃないですか、つながり的なものが。でほとんどやっぱりあれって1000人に1人ぐらいしか書かないぐらいで、まあ、ものによると思うんですけど、僕のはほとんど書いてないですよね。特にいいことはほとんど書いてないっていうか、誰でも結構こうネガティブな、まあそれはそれで勉強になるんですけど、はい、あんまりこうこ
っちからへこみますよね。
まあへこみます
ね。だって US のレベルはいいでしょ。日本はコメント欄ついてるけど、US のはお前もっと頑張れよって。ここは直ってほしいけど俺はこれずつつけるよみたいな、なんか
日本は逆だもんね。ここは直ったら欲しいつんするけど今は3みたいな、
まあ、そんな感じですね。ちょっと違いますね、それは。でも意外と IQ ミラーが結構評判が良くて、はい、結構メールとか初めて来るようになったんですけど、はい、ファンっていうかなんていうのファンメール的な感じかもしれないですけど、なんか彼女がゲームとか iPhone とか全く興味なかった彼女が IQ ミラーをやってハマって iPhone を買ったっていう、そんなメールが来てすごく嬉しかった
です。そうですね。
でもアップストアのコメントとか書いてくれましたよね。メール送ってくれてそっちに書いてほしかったなってちょっと
悲しいですね。
ちょっとね、なかなか書いてくれないですね今。
あ、怖いもんだってみんな怖いこと言ってるから入れないですよ、あの輪に。
多分そうですよね、はい、なんであれはちょっと仕方ないかな。まあでも上手に、
アップストアのあれはあれそうなんですけど、iPhone ユーザーはいい人多すぎですね。
まあ、多いですね。
ちょっといい人すぎるけどね。
うん、本当多い。
今どんなアプリ作られたんですか。
今は、まあ、昨日ちょっとIQ ミラーの有料版を昨日とりあえず作って出してその作業をやってて、まあ、新作もちょっと頭の中でできてるレベルなんですけど、まあ、明日あたりから取り掛かろうかなっていうレベルで、まあ、結局ちょっとまたパズル要素の強いものになっちゃうんですけど、一回ちょっと先週またちょっとアクションっぽいものを作ろうと試みたんですけど、ある程度形になっていてちょっとこれじゃあダメだなと思ってちょっとボツにしました。それは
ちょっとこのアイデアはボツにしていいんですけど、はい、スタジオルーペパズルパックで150万で出したら売れるんじゃないですか。
パズルパックって
今までのパズルゲーム
を。ああ、パックですか。
ああ、
そんなのいいんですかね。いけそうですね。
まあ24パック売れてたよね。
マジですか。
ランキング340、まあ少なくとも50位に入ってました。
それ結構良さそうですね。
でアップスターで言われるんですよ、今まで出してきたの俺たちのことはどうでもいいのか売れればいいんですか、
売れればいいんです
か、こういう問題なんですよね。売れたら悪いんですよ。
本当そうですね。でも多分文句言われるほど売れてないんで何万とかだと結構ぐちぐち言う人も出てくると思うんですけど、
プロモコードどうですか。
プロモコードはアップバックで出してもあんま効果ないっていうか、使う人が少ないですね、やっぱ日本のユーザーは。
だって規約違反ですから。
そうですね、
は
い、なんであんまりやっぱアメリカのサイトのフォーラムとかで出した方が良いかな、
うん、いいと思います、
うんうん、それは効果は一応あるはあるんですよ、はい、アメリカのランキングには一応ちょっと出るっていうジャンルによると思うんですけど、パズルスってきついですね。エデュケーション、教育的なやつだと90位ぐらいまでは一応頭が出てくるぐらいの効果はありますね。ただそれでも売れない多分一人それ見て買うかどうかっていうレベルだと思いますよ。アメリカは
アメリカパズル激戦っぽいっすよね。
厳しいですね。どうやって売ってるんでしょうかみんなね。
奇跡にかけるか、
広告費とかかけるお金ないんで、そこら辺があるかないかもいいのかなって。どうですかね。
どうなんですかね。
アップバンクのポケットバイバスはアメリカに売っていく。
まだ出しません。
まだですよね。
怖くて。
最終的な目標はやっぱり
世界制覇。
世界ですよね。
そして宇宙へ。
全世界1位です。
頑張ってほしいですね。どういう風に攻めていくんですか、アメリカとか。
ノリ。
まだあんまり見えてないですね、攻め方が。
まあ。これといった決まったやり方もないですからね、まあ、とりあえず日本で爆発的にヒットしてその流れでこう海外のメディアに取り扱ってもらう的な。
普通にソリティアは世界で一番面白いものはできてると思います、
うんうんうんうん、
なんでそれを保って、あとそれをちゃんと、うん、なんすか、1個のアプリの中に20何個とか今年入れるんで、うん、そこがちゃんと調和されてて、
うんうんうん、
ユーザーさんたちが楽しくずっと対戦を続けてくれるっていう形がちゃんとできるようにデザインしないとダメだなと、うん、それさえできれば普通にみんなが知ってるゲームしかやらないんで、
うんうんうん、
だからそれで勝てるなっていう、
うん、
ちゃんと作ってちゃんとやれば時間に合わせてね、
うん、
だから迷いはない、
うんうん、なるほど、
まあ、道は見えてないですけど、
うんうんうん、
まあ、確実に世界一位に向かっていけるとは思う、
うんうん、すごい目標ですね。
年内300万ダウンロードがさせたいんですよね。
2010年ですよね。
2010年、
300万、国内だとどんぐらい。
ドラえもん、ドラえもん16個としてドラえもんが16個必死でダウンロードさせた数と、
16個で
250万ダウンロード。
今300いったでしょ。
もういってるだらけだ
な。あるに割る16ぐらいですね、実質 人の数的には。
最初の週で20万ダウンロードできた。
なかなかのハードル高いですね、これは。
最初の週で。
最初の週で20万ダウンロードでした。ただソリティアだから本当はアメリカで配信をする前提でソリティアっていうチョイスをしたんですけど、まあいろいろな事情があり、日本国内でまず安定運用までやろう。本来まあ日本国内で先行リリースするのであればチョイスはソリティアではない。ただまあソリティアでスタートしてたからまあしょうがないなと思うんですけど。
でもソリティアじゃなくて自分が乗れないし最初に作る
から。いやだからオセロとか大富豪とかでも全然良かったと思う。
村瀬さん乗れるの。
いやその日本国内単体で考えた時は私がどのゲームが好きかとは関係ないじゃないですか。
物作る
結構大事じゃないですか。やっぱり自分がこう気持ちが入ってないとね。
最初に作るやつ、
うん、
まあ最初の最初だから、
うんうん、まあそれは良かったと思いますよ。良いチョイスだと思います、
まあ、あとはその女性を意識してるところありますね。
ああ
やっぱりポケットベガス、理想はコアな男性ユーザー2割、ライトな女性&男性で残り8割で、残り8割のうち半分ぐらいは女性に使ってほしい。あ、女性はやっぱりソリティア好きな人が多いから。
なるほどね。確かに
私の嫁もそうだし、知り合いの嫁さんもそうだし、知り合いの女の子もそうだし、
そうです、僕の母さんも多分唯一やるゲームがソリティア。そんな感じ。
そうです、女性が多いんですよね、ソリティア。
あんなに煽ってんだあの煽り方で女性
そう、だから本当はアヤっていうイメージキャラクターはちょっと悩ましい。
そのターゲットとはちょっとずれてる、はい、
でも演出もかっこいいぞ。
演出もかなり男前の演出なんで結構男前全般的に。
まあ狙ってる層はともかくね、とりあえず売れんじゃないですか。うん、
そう期待してるんですけど、ね、
いろんな人に聞いてるんですけど、 iPad は
どう、 iPad ですか、
どう思いますか。
やっぱちょっとまだ見てみないと実感がわからないっていう。多分僕 iPod とか iPhone とかも出た時も触るまで全然あんまり興味なかったぐらいなんで。
絶対売れないって言ってました、う
ん、売れないとまでは僕言ってないですけど面白いことやってないぐらいにしか思ってなくて、で僕ずっと小さい頃からアップルしか使ったことないぐらい、アップルでよりな人間でもあまり興味がわからなかったぐらいなんですけど、最初は。だからまあ出てきて人が触り出すと、やっぱりそれだけ魅力のあるものであれば売れると思うし、そんな感じなんですかね。あのプレゼンテーション見るだけでそこまですごいインパクトは感じなかったかなっていうのが印象ですけど、僕は個人的に絵が描きたいんで、ペンとかペン入力も同時でできたら、切り替えができたら完璧だったかなって。
うん、でもペンはなんか出そうですけどね。
そのうち出るんじゃないですか、絶対に。
あれ感度いいか、別にいいじゃないですか、出るんじゃないですか、
出るんじゃないですか、この人は。そっか。ただ切り替えができないと、このパッドの上に手を置くとそっちがタッチ反応しちゃうじゃないですか。だからペンタブレットみたいな、手には反応しないけどペンにしか反応しないみたいな、
そういうモード、
そっちはそうなん
ですよ。こうやってやりたいんですね。こう
やっぱりこう浮かして書くのってやっぱ
無理ですね。
無理ですね。あれキーボードもそうだと思うんですけど、やってみないと分かんないんですけど、ちょっとやりづらそうな
気が、ここに乗らない
ギリギリちょっと、浮かせてタイプって結構きつそうじゃない。ちょっと常に置いてるじゃないですか。
ジョブスやってましたよ。やってましたよ。
浮かしてました。
低いわ。じゃあこうするんだから
。いろいろと
キーボードの上でダンスするよ。
あれ画面が大きくなるから、間違ったところタッチする率高くなるかな。この手のひらとかで。
僕はワイヤレスキーボードあるじゃないですか。あれこうやってやってるから、パッドも多分ここに線があってこうかな。
そうですね。幅は多分手がちょっと抜けられるように計算されてると思うんですよ。
まあでも考えてるんじゃないですか、そういう。
まあ絶対
やってる、やる人はこうか。
だから今想像つかないけど、やってみたらあこんなにやりやすいんだっていうものかもしれないですね。
ペンモードはありだね。ペンモードですか。
ペンは欲しいですね。
こんなもんですね。
なんかリスナーにありますか、もっとダウンロードしろみたいな。
あ、そうですね、ダウンロードしてくださいスタジオループの写真は。特におすすめはカラーペアーズ。
カラーペアーズですか。
個人的にエコ引きなしに面白いと思うんで、よければやってみてください。無料版もあるのでお願いします。
カラーペアーズをやってて、いつの間にかフリックの練習をしていて、フリック入力ができるようになってたくらいまで。
あ、そこまでいきますかね。
アイさんの掃除をしようっていう。そうこのアプリで楽しんでアイフォンきれいにしよう。逆に汚れるのかな。
あるよ、こういうアプリあったよ。 iPhone きれい、 iPhone クリーナーっていうあったよ。
あったよ。こ
うするだけ。コスコス、
コスコス。発想の勝負ですね。
フリック入
力はねずっと需要ありそうだよね。
面白いですよ。いろいろフリック系で作ってみたいなっていう考えはありますね。
で、あのゲームのルールとかも自分で考えるん
ですか？ルール、
はい、
はい、全部オリジナルです。
パゼロとかもおもろいですよね、うん、あのパゼロって前 DS でパゼロってのはゼロにするんですけど足して10にするっていうのがありました。足して
とか多分それっていうのは逆はいっぱいあると思うんですよね。とりあえずでもまあパゼロはパゼロこそ多分あのアプリを作り出そうと思った頃に思いついたアイディアだったんですけど、あの当時は全然そんなもの形にできるような技術もなくて、でとりあえずまあできる範囲から教育系のものからちょっとやりだして、まあ、1年くらい経って初めてちょっと挑戦してみようと思って形にしてみたっていう感じで、結構あれはあれで面白いんですけどね。計算とかちょっとあのイメージ的にはちょっと硬いんで受けは良くなかったですね。
数独とか流行ってますか？
数独が流行るのにこっち流行んないのってどういうことなのかなって
入るまで
が入るまでだと
入ったらやばい
ですよね。パズルは直感的にはすぐ入れるはずなんですけど、まあまあ難しいです。数独っていうもう ありますかね、ルールっていうかみんな知ってるもの、やっぱ知ってるって大事ですよね。
使ってる人もいいし、
ソリティアもそうだけど、みんなが知ってるってところが大事なんですね。
でもそのリーゼントとかトロンボーンが戦ったりするゲームじゃなくて、
うん、足しますね。なんだなんだ。肉まんをひねらない。
肉まんをひねったりしなくていいですね。ラッキーさんと比較されたりとかします？
ガニさんだけ。いや僕は最近スタジオルーペさんがラッキーさんすごい刺激してるなってラッキーさんが意識してんじゃないのっていう風に僕は感じ
る。ガニさんがもうスタジオルーペラッキーって言ったらもうすごいお気に入りじゃないですか。
本当ですか？でもなんかいろいろとブログに載せてもらってすごい嬉しいんですけど、あの意識はしてます。やっぱり成功例じゃないですか、まあ、どちらかといえばあの分かってるかどうかは分かんないですけど知名度はすごいじゃないですか、やっぱりラッキーさん。だからまああのあれは目指すべき方向性かなとは思いますね。尊敬してます、
まあ、でもあまりリーゼントが伸びるとかは似合わないと
思う。そうですね、僕別なアプローチでやるとは思うんですけど、自分なりのあのまあ自分で好きじゃないと作れないですから、なんか面白いと思うものを作り続けていけたらいいかな。
面白いですよ。会うと面白い。
マジですか？やってみたいですね。
今度なんか集めてポッドキャストやりたいですね。
クライスさんやりたい。
クライスさん言ってた。そのアブバンクとスタジオルーペとラッキーさんで4つで4人でポッドキャストしたり。
そんななんですか。もう本当スタジオルーペなんて誰も知らないような規模なんで、全然なんかそのレベルの差がありすぎて。
みんな一緒です。
こんな感じですかね。
はい。
今回のアップバンクポッドキャストスタディオループさんに来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。